主の祈りを捧げます。前の席のポケットの中にありますシートをご覧ください。主の祈り。
皆
を離れさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。聖書を読みいたします。新約聖書ヨハネによる福音書第6章41節から51節、176ページです。176ページ。ヨハネによる福音書第6章41節からお読みいたします。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言った。これはヨセフの息子のイエスではないか。我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から下ってきたなどというのか。イエスは答えて言われた。つぶやき合うのはやめなさい。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に、彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。父を見た者は誰もいない、一人もいない。神のもとから来た者だけが父を見たのである。はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。あなたたちの先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。お祈りを捧げます。イエス・キリストの父なる神様、主イエスは何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。またあなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。とおっしゃいました。イエス様がこの世での短すぎる生涯において降り注がれた御言葉のたったこれだけのことも守ることができず、日々の歩みの中で逆境に遭うとすぐに迷い、疑い、ひがみの感情が心に渦巻く愚かなものです。そのような私たちであることをあなたは誰よりもまたご存知である方です。そして深い慰めの眼差しを注がれ、ここに許されて主を賛美するために再び私たちを呼び集めてくださいました。その御恵みを心から感謝いたします。そしてあなた方から与えられた命の尊さに感謝し、それぞれの生きる使命に気づき、喜びを持って全うできるものとしてください。 私たちの教会にはたくさんの課題があります。また集う方々の中には病気の困難の中におられる方がいます。特に今週左手の指の手術をされます宮下みどりさんを覚えます。どうか手術が成功し、その後の生活がより過ごしやすくなりますようにと願います。どうかみどりさんの心に主が共にいてくださいますようにと祈ります。また世界に目を向けますと、ロシアによるウクライナ侵攻から7ヶ月が経ちました。多くの市民が亡くなり、兵士も死に、1200万人を超える人々が難民として母国を追われています。たった一握りの為政者の傲慢で狂気じみた判断によって世界中が翻弄され、混乱の中に陥れられています。どうか一日も早くこの事態を終わらせてくださいと切に願います。そしてその渦中で希望を見出せず嘆き苦しむ方々に慰めと平安をお与えください。コロナ感染状況はまだまだ油断できない状況ではありますが、3年ぶりに礼拝後御言葉の分かち合いを開催でき、皆様と言葉を交わし合える幸いを心から感謝いたします。多くの方が参加し、当たり前にできたことがどれだけ尊いことであったかを共に味わうひとときとなりますように。今から大沢正義先生より御言葉の解き明かしをいただきます。話されます大沢先生を聖霊で満たしてくださり、聞く私たちの心を開き、説教者のために祈れるものとしてください。この願いと感謝を尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。一信条を告白いたします。先ほどの主の祈りのシートの下にございます。一信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえる。賢いに来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
1週間の間を置いて2週間ぶりにこの場に立って聖書のお話を取り継がせていただくわけですけれども、なんだかとても長い時間が経過して、久しぶりに皆さんの顔をここから見ているような気がしております。それだけ何か私にとってこの1週間2週間すごく濃いことがいろいろあったんですね。先週は北陸連長に属する親しい8つの教会の交換講談でありました。同じ改革派の信仰に生きる教会間での交換講談、この教会には高岡教会の風間牧師がいらっしゃり、私は小松教会に参りました。で、元町教会のある方が交換講談の感想としてこういうことをおっしゃった。牧師というのは個人ではなく群れなのだという思いを深くしました。最近牧師っていうのは個人っていうよりも群れなんだな、そういうような気がしています、そうおっしゃった。実はこれはとても何か私の胸に響いた感想でした。自分の説教が褒められる以上に何か嬉しい感想でありました。 というのは、私も今週、先週、先々週とですね、全く別の場面ですが、似たような思いに強く捉えられ、もう一度イエス・キリストの福音を聞き直したような、そういう経験を得たからであります。教会の方々はご存知ですけれども、私は説教塾という牧師の学びのグループに加わっています。ホームページの牧師紹介のページにも説教塾塾生というふうに記しています。自分の牧師としての継続教育の場所はここだという、強い思い入れがあるからです。で、この説教塾はですね、実は金沢元町教会が生み出しました若草教会という教会がありますけれども、その若草教会の初代専任牧師である加藤恒明先生が主催している学びのグループであります。で、このグループの学びに対しての一つの合言葉は真似るということです。真似る、いろいろないい説教を真似ていこうということなんですけれども、さらに具体的に言えば、加藤恒明という名説教家の説教を真似ようと、200名以上の牧師たちが全国から集まって、教派を超えて集まっている、そういうグループですね、学びのグループで、その学びのグループの新しい企画として、数ヶ月前、もう半年以上、もう1年近く経ちますけれども、そのうちどなたにでも見ていただけるように検討中なんですけれども、私もそのスタッフの一人であるつねチャンネルっていうですね、塾生限定の YouTube チャンネルがあるんですね。つねチャンネル、そのうち見ていただけるようになると思います。で、そこでは、加藤先生怖いので面と向かっては聞けないっていうところがあるので、匿名で質問を集めて、青学の森島先生っていう人がいるんですけど、その森島先生に代表して聞いてもらおうっていうですね、40分番組、加藤先生に匿名の質問を集めて、それをぶつけて答えてもらうってやつなんですね。で、先日次のような趣旨の質問が届き、加藤先生に問いました。説教をより良いものにしていくために、加藤説教を真似るっていうのが説教塾内で口癖のように言われてるけれども、だけど真似るって一体何を真似すればいいんですか、喋り方を真似すればいいんですか、加藤説教の中で使われている言葉遣いとかエピソードを真似すればいいんですか、そういう質問です。どういう問いなのか、どういう意図が隠された問いなのか、私の理解した範囲で言い換えると、自分のやっていることは猿真似の息を出ないのではないかっていう不安が、その方にはあるんだと思います。自分が真似ようとするとですね、単に用語を真似るとか言葉遣いを真似るだけの小手先の範囲にとどまっている、それは本当の意味で真似たことにならないのではないか、そういうですね、意図がある質問だと思いました。で、加藤先生は、いや、用語や言葉遣いもまた小手先とか口先だけのものじゃなくて、これはそこに心が込められるんだから大切なものだという前置きをされながら、しかしちょっと間を置いて一呼吸置いてから、結局はこれを真似してほしいと言いました。それは私の主イエスへの愛を真似てほしい、主イエスの愛を真似てほしい。加藤恒明という神学者、説教者がイエス・キリストへのどんな愛に生きているか、イエス・キリストをどのように愛しているか、自分の説教からそれを聞き取って学び取ってほしい、そしてその愛を真似してほしい。そうすると必ず君たちの説教は良くなるんだ、そういうことです。私はその学びのグループに入って今年で10年になるんですけれども、なんとなく10年の間に理解し始めていたことが、その言葉を聞いてすっ きり分かったような気がいたしました。しかしここ最近私の身に起きた一つのなんていうか福音経験っていうようなものはね、それではね終わりませんでした。実は先週月曜日、なんかすっごい長く皆さんにお会いしてなかったなって思ったのは、まあちょっと一つの大きな役目を与えられていまして、加藤先生に続く説教塾の指導者の一人であり、まあこれ金沢って説教塾となんか縁が深いんですけれども、金沢長町教会のかつて牧師であった平野克樹先生という説教塾の指導者の一人がいるんですけれども、その方が、まあ、猪川先生もね、金沢教会の猪川先生も最近ペテロの手紙の説教集出しましたけれども、平野先生も十字架上の七つの言葉という説教集を出しまして、その二人の猪川先生と平野先生の二人の説教から一編説教を取り上げて、それを塾生の一人に分析してもらおうっていう、まあ、そういう企画が今あるんですけど、私は平野先生の説教を一つ取り上げて分析するようにって仰せつかったんですね。で、まあオンラインの礼拝だからできるだろうということで、まあ、東京の説教塾の礼拝に私も参加することになりまして、まあ、そこで平野先生の説教の分析をしました。で、まあ、その準備のためにここしばらくの間、まあ、平野先生の説教を一度全部読み通した上で、まあ、私が特に心を引きつけられた一つの説教を、まあ、繰り返し繰り返し聞き続けて読み続けてまいりました。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいるというルカによる福音書に記された十字架上のイエス様の言葉の一つを説く説教ですね、これを選び説きました。ゴルゴダに立った三本の十字架、シュエスが十字架についた時にシュエスの左右には二人の犯罪者が一緒に十字架刑に処せられていました。でそのうちの一人がシュエスに向かってこういうふうな罵りの言葉を投げかけました。お前は救い主なんだろ、自分自身と我々を救ってみろ。平野牧師はその説教の中でこう言うんです。お気づきでしょうか、最も不思議なことがここで起こっている。何一つ奇跡が起こっていないかのような、それこそもう一人の犯罪人が罵るように何にも奇跡なんか起こっていないかのようなところに、本当に本当に大きな奇跡が起こっている。お前は救い主なんだろ、自分自身と我々を救ってみろと罵りの言葉を直接投げかけることができるほどに、神の子イエスが今隣におられるんです。この方は神の子です。神そのものであるお方です。その方が十字架で死にゆく犯罪人の隣にいる。平野牧師は、私たちが神という存在は我々を天から見下ろしており、我々から遠く離れており、神様助けてって言っても、結局は私たちの生活には何も手出しされない方だと思い込んでしまう時がある、そう勘違いしてしまう時があると言います。しかしそうじゃない。大きな大きな奇跡を私たちのすぐそばで行っておられる。それは今はまさに死んでいこうとしている私の隣で、こともあろうにシュエスも死んでいこうとされる。私たちは死にます。私たちの捧げる祈りが聞かれた、癒された、そういう奇跡が起こり九死に一生を得たという体験を、もしも私たちがこの人生の中で生涯の中で繰り返し経験したとしても、やがては死にます。私たちはいつまでも どうか奇跡を起こしてくださいと祈り続け、しかしそれが最後の最後で聞き届けられないで死んでいくとき、神は祈りに聞かれなかった、私から遠く離れてこの声を聞いてくださらなかった、神を恨んで死んでいかなければならないのか。そうじゃない。神様は遠くにおられない、こともあろうに私の隣で一緒に死んでいかれる、死に至るまで、死の先まで、最後の最後まで私と対話を続けてくださる。イエス・キリストに表された神っていうのはこういう神なんだ、こういう神が私の神でいてくださるんだ、そのことが私たちを地獄のような不安と痛みから解放してくださることじゃ、解放してくれることじゃないか、そう言うんですよ。平野牧師は若者が好きな人のことを思い出すときに幸せな気分でいっぱいになるでしょ、あなたも好きな人のことを思い出すと幸せで胸がいっぱいになるでしょ、同じなんだ、私たちはシュエスのことを思うともっともっとよ胸がいっぱいになってしまう、そういう趣旨のことをこの説教の結び部分で語られます。同じだなと思いました。シュエスを愛する、シュエスを愛するというのが我々に与えられている恵みなんだ、同じだな。私に与えられましたなんていうか福音経験というのは実はこれで終わりませんで、極めつけは先週ですね、加藤先生が今出席している東村山教会でなさった説教を聞いたことによります。まあ、東村山教会の YouTube チャンネルがありまして、そこで聞くことができますから、ぜひ興味のある方は聞いてくださると良いと思います。東村山教会でもう93歳超えてるので、まあ、加藤先生もうこれが最後ですと、まあ、自分の遺言説教だと言いながら、しかもご自分の葬儀の時に鎌倉雪の下教会で読むことになっているペトロの手紙の言葉を解きながらこういうふうに言うんですよ。自分は若い頃映画の場面ででもイエス様の姿が出てくるっていう時胸がドキドキしてしまって顔を上げることができなくなるようなことがたびたびあった。映画の場面にイエス様が登場してその足でもちょっと見えるようなものならドキドキしちゃってもう顔を上げられない。我々は教会で神を愛するように、神を愛するということを学んでいるけれども、神を愛するって一体どういうことなのか。イエス・キリストを愛するということは単純に言えばこの方が好きだっていうことだ。イエス様のこと好きですか？好きですよね。それが信仰なんです。加藤先生はこういうふうにドキドキしながらイエス様のことが好きだ、だけどイエス様のことが好きなのは自分だけじゃない、あちらにもこちらにも自分と同じようにイエス様のことを愛している人たちがいる。中には自分の伝道を通して自分の説教を通してイエス様を愛するようになった人たちがいる。その不思議にしみじみ打たれる。あなたもイエス様が好きですか？あなたも好きですか？あなたもですか？これが教会であります。 このために仕えているのが教会です。このために仕えているのが説教であります。私のような者がこの講壇に立ち、何を毎週日曜日ごとに語っているかといえば、生きるヒントをお分かちするためではありません。聞く人を成長させるための言葉を語っているわけでもありません。イエス様を好きになってもらいたい、イエス様が好きだってことを言って、そのためにイエス様をご紹介する、皆さんとそのイエス様をお分かちする、それだけであります。それが2000年間変わることのない教会の務め、説教の務めであります。だから私は牧師というのは最近個人ではなく群れなのだという思いを深くしたという、交換講談の感想をとても嬉しく思ったのです。自分の説教が褒められるよりもずっと嬉しい、イエス様好きだ、そういう教会を生かしてきた言葉を先週もここで聞くことが許されたのであります。そういう言葉がここで響いていたのです。私は命のパンである、あなたたちの先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった、しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない、私は天から下ってきた生きたパンである、このパンを食べるならその人は永遠に生きる、私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。なんで私たちのうちに主イエスへの愛が生じたのか、なんでこの方を私は好きだと言えるようになったのか、この方が私は命のパンであると私たちの目の前にご自身を丸ごと差し出しておられるからです。男だけで5000人、女と子供を合わせたら1万人以上いただろうと言われる給食の奇跡の後に、主イエスはこのお言葉をお語りになりました。私は命のパンである。この1万人の給食の奇跡に魅了した人々、された人々が主イエスの後を追いかけてきました。私たちの王になってください、もう二度と飢えることがないようにパンをください、もっともっとください、だから王になってください。しかしどんなにそのパンが増えても、それはどこまで行っても印であると主イエスはおっしゃいました。どんなにパンが増えてもそれは印である。じゃあ恵みの実態って何なのか、例えばパンだけでなくヨハネによる福音書の最初の奇跡で行われたように、ただの水が上等なワインに変わるという奇跡が生じ続けるならば、それは印ではなく神の恵みの実態そのものであるのか。パンだけでなく心を楽しませる上等なブドウ酒、この二つがあれば我々は神の恵みの全体を経験したことになるのか。いいえ、ただの水が上等なワインに変わるあの奇跡も、それは主イエスが最初に行われた印だって言われる印なんです。それじゃあ病人が癒されればいいのか、悪霊が追い出されればいいのか、それが恵みの実態なのか。いいえ、それもまた印だと呼ばれるんです。我々は何に出会えば、何をいただくことができれば、印ではなく神の恵みそのもの、神の恵みの実態そのものに触れたことになるのか。私たちが思いつくありとあらゆる願望、これがあれば自分は幸せだ、これがあれば自分は一人前だ、これがあれば自分は満たされる、神に愛されていると胸を張って言える、ありとあらゆる欠乏、欲望、願いがあると思いますけれども、 今私たちが思いつくあらゆる賭けがたとえ満たされたとしても、主イエスはそれは私の与える恵みの印だとおっしゃる。神が私たち人間に与えようとされる私たちに備えてくださった恵みそのもの、それは何か。私が命のパンである。私なんだ。主イエスはご自分を丸ごと私たちに差し出しておられます。私がパンそのものなんだ。あなたたちの命のそのものな、命そのものなんだ。何度でも申します。教会の語る福音、良き知らせ、教会がこの世に向かって、これがあなた方に与えられる神の恵みですと差し出しているものは、このイエス・キリスト丸ごと以外ではありません。我々に与えられる恵みというのは、ちょっと誤解を恐れずに言いますけれども、イエス様がくださる罪の許しじゃありません。罪が消し去られて、堕落前のエデンの園と、園のアダムとエヴァのように不死の命、死なない命が与えられるっていうことが教会が語っている福音ではありません。私たちがイエス・キリストの十字架の贖いによって堕落前の完全な人間へと回復され、完全な人間へと成長していけるっていうことが恵みそのものであることではありません。全然違う、全く違うの。私はそう思う。死なないで永遠に生きられるなどという真の始皇帝が求めたような人間の夢も、神に罰せられる地獄に行くことを回避するという天国の夢も、キリストによって聖化され栄化され完全な人間に近づいていけるという望みも、私は福音の語る神の恵みそのものではないと思います。それらを否定するつもりはありませんが、それらはいわば全部恵みの印であって実体ではない。神のくださる恵みそのもの、それは私だ、イエス様おっしゃるんです。私があなたの命のパンだ、私が命のパンだ。これ語りかけられた人たちは聞こうとしない。何があなたがパンであるものか、何があなたが私の命のパンであるものか、聞こうとしない。聞こうとしないけれども、イエス様はそれにもかかわらずずんずん迫られて言い続けられる。私があなたの命のパンだ。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉であるとずんずん迫っておっしゃいながら、ご自分を十字架につける者たちにその身を完全にお任せになってしまわれる。ご自分を罵る者と一緒にその傍らで死に、共に地獄に下ってくださることもあろうに、神の子がなぜそんなことをされるのか。神の憐れみ、神の慈しみ、まあそういう言い方がされますけれども、私は単純に今日はこう言いたいと思います。なぜそんなことをされるのか。このお方が私たちのことを大好きだからですよ。天の父と主イエスがその心を一つにされて、 私たちのことを大好きだからですよ。その結果罪が消えたとか永遠の命をいただいたとか正しく生きられるようになったとか、私は乱暴なことを言いますけれども、それは二の次三の次のことだと思います。罪を考えなくてよいとか永遠の命を信じなくてよいとか、そういうことではありません。私たちは罪深い、とてつもなく罪深い。だってイエス様自身よりその実りの方がずっと気になってますから。私たちの罪深さっていうのは、そうであれば全然無視できない現実であります。私が命のパンそのものだ、こういうイエス様の言葉が気に入らず、印の方に興味関心がある我々ですよ。それが我々人間の罪の姿。神の裁きが怖いから、天国に行きたいから、永遠の命が欲しいから、幸せになれるから、だからイエス様を信じると言っている限り、我々人間の罪深さっていうのは、これ特級クラスの罪深さではないかと私は思います。そんなものよりももっともっと大きな恵み、大きな奇跡がある。それは神の一人子イエス・キリスト、このお方が私はあなたの命のパンになると、この私に向かってその身を差し出しておられる。あたかもこれは目の見えない恋人に向かって愛する者が、私はあなたの目になりたいと求婚しているかのように、あるいは足腰の弱った妻の車椅子を押しながら夫が、僕はこれから君の足になろうというかのごとく、神の一人子が我々に向かって、私は命のパンだ、私があなたの命のパンだ、そうおっしゃってる。この方は全力を傾けて、命さえ注ぎ出して、事実この私たちの命のパンとなってくださったのであります。そしてその意味は、主イエスは私たちに向かって、あなたにとって私はかけがえのものとな、かけがえのないものとなるとおっしゃっているということです。そしてこれが恵みの印ではなく、恵みの本体、恵みそのものであります。今日お読みした主イエスのお言葉というのは、どれほど情熱的な言葉かお分かりになると思います。つぶやき合うのはやめなさい。つぶやきっていうのは、自分の内側に向かってブツブツと喋ることです。自分の心の中に、自分の常識の中に、自分の世界観の中に閉じこもってしまって、自分の価値観、自分の思惑の範囲内でしか主イエスの言葉を聞こうとしない態度のこと、その自分の常識の範囲内で主イエスの言葉を判断しようとする態度のことです。そういう人は結局主イエスと対話しているようでいて、実は自分の内側にこもっているだけに過ぎない。けれども、主イエスはそういう者たちに向かって諦めずにおっしゃる。つぶやけ合うのはやめなさい。自分から出てきなさい。私と面と向かいなさい。引きずるようにして、引きずり出すようにして、目の前の人たちに語りかけておられる。これこそ神の技です。神の力技です。44節に、私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとに来ることはできないというお言葉があります。父が引き寄せてくださらなければという言葉、この引き寄せるという言葉ですけれども、これ言語のニュアンスでは、引っ張り上げるとか引きずり寄せるというニュアンスが含まれている言葉です。まるで綱引きでぐいぐい引っ張り、強い力で自分のもとに手繰り寄せてしまうような、そういう強い力で引っ張られるというニュアンスがあります。そうなると、面と向かわずには折れなくなる。いつまでも印を命のパンであるかのように錯覚し続ける罪の中に我々は折れなくなる。 主イエスが両手で私たちの顔を、下を向いている私たちの顔をぐいっと掴み、ぐいっと我々の方に、ご自分の方に向けて、私だ、私が命のパンだ、47節にあります。はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。ここで言われる永遠の命とは、単に私たちの寿命が永遠に伸びていくというようなことが中心ではありません。もちろん44節後半が語るように終わりの日のよみがえりについても語られています。しかし主イエスがはっきり言っておく、これだけはよく聞いてほしいと釘を刺しておっしゃった信じる者に与えられる永遠の命とは、私の寿命が永遠に引き延ばされるということではなく、今ここで我々が命のパンであるイエス様と一緒に生き始めるということです。やがて読むことになりますヨハネの17章3節にこうあります。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。永遠の命っていうのは、この肉の寿命が永遠に延長されていくことじゃない、神を、イエス・キリストを知るって、知るっていうのは、それもですね、知るっていうのは知識として知ることじゃありません。知り合いになるっていうこと、友人になるっていうこと、家族になるっていうこと、この方を主とし、このそのしもべとなる、まあ、つまり切っても切れない深い人格的な結びつきを持つということ、これが永遠の命だっていう。という文脈において信仰というものは大切なものです。なぜならこの場合の信じるという行為、信仰というのは、神の存在を信じるとか罪の許しのあることを信じるというようなことではなくて、家族を信じるとか友を信じるとか恩師を信じるとか、私たちが普段使いする意味での信じるということ、つまり信頼するということにより近いからです。信じる者は永遠の命を得ている。私に信頼する者、私と顔と顔とを向き合わせた人格的な交わりを始める者、もうあなたは永遠の命の中にいるね。この世にある教会とは、この世と何も変わらず、主イエスにそっぽを向き、神にそっぽを向いていた者たちの寄せ集めであります。けれども、ある時その者たちが神に、神のもとに引きずり寄せられたのであります。ある時あるところで聞いた主イエスの物語を、この私を目指して起きた出来事であることを悟らせされ、思わず主イエスにときめいてしまった者たちの集まりであります。そしてこの私たちをときめかせるキリストにある神の愛は、他の誰とも変わらないような、今日の箇所のユダヤ人とちっとも変わらないような、いやそれよりも本当はもっとずっと神の遠く離れていたような私たちが、ある時神の力によってぐいっと引きずり寄せられたということ。しかもそれで落ち着くことはありません。神の愛はそれで落ち着くことがない。この激しい、私たちにまで及んだ神の人間追求、主イエスによる人間の追跡は今もまだ燃え上がっており、燃え広がろうとしている。今やその愛に燃やされた人を通し、その群れを通し、あちらでもこちらでもキリストの愛が今もこの世に向かって押し寄せていこうとしている。我々は一人ではありません。我々は群れです。この教会は一つきりではありません。あちらにもこちらにも燃えついている炎の一つです。 キリストの情熱、神の情熱、いいえ、熱情の神、熱情のキリストが教会のあるところ、私たちの使わされるところ、どこにおいても、そこで出会ったお一人お一人に、私があなたの命のパンだとご自分を差し出し、また手繰り寄せてしまわれるのです。今日は3年ぶりに御言葉の分かち合いをいたします。今日聞いた説教をグループになって語り合います。何を分かち合うのか、皆さんの主イエスへの愛です。どんなに主イエスに自分が愛されているか、またどんなに自分が主イエスを愛しているか、それを語り合うのが御言葉の分かち合いです。あなたも主イエスを愛しているのですか？あなたもそうですか？中には主イエスの愛を失ってしまっている者がいるかもしれない、その心が萎えているかもしれない、けれども信仰の仲間の愛の告白を通して、もう一度主イエスの愛に気づき直し、主イエスの愛に燃え立つのであります。それがお互いへの慰めの語り合いになるのであります。その言葉が教会の内側に向かえば、それは牧会の言葉であり、またその我々の愛の言葉が外に向かえば、それが伝道の言葉であります。そのように主イエスの名によって集まる者たちがいるところ、そこに主がおられます。そこに教会があります。この世にキリストの体が確かにあるんだ。我々はキリストの愛が燃えついた、キリストの愛に燃やされた一つの炎であります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、世の煩いから解き放たれて、あらゆるものを中断して、この礼拝堂に馳せし参じた者たち、またネットを通して礼拝をしている者たち、そのようにあなたを愛する者たちがここに起こされている奇跡を思います。神様、この私たちの愛をご覧ください。私たち金沢元町教会をご覧ください。私たちはあなたを愛しております。どうぞあなたの愛に燃やされて、また新しい一週間に出立つ私たちを伴ってくださり、私たちを通してあなたが一人一人の、私たちが出会う一人一人に出会ってくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美をいたします。賛美歌21の298番、一節のみを座ったまま賛美いたします。献金をお捧げいたします。